はい、皆さんおはようございます。今日は成人祝福式ということで、成人の皆さんに、心から、おめでとうと言いたいと思います。おめでとうございます。また、今日ウェルカム礼拝ですので、皆さんを歓迎したいと思います。また、オンラインで向こう側で見ている皆さんも歓迎したいと思います。一緒に礼拝を捧げているということで、心を合わせていきたいと思います。さあ、御言葉ですけれども、今日は8章マタイの8章の5節から13節のところをご一緒に聞いていますけれども、前回からですね、新しいシリーズっていうんですかね、このマタイの福音書の中でも少し場面が切り替わったところに入ってきました。まあ、私なりに言うならば癒しの出来事のシリーズに入ってくるわけですね。これの前までは山の上で、のメッセージ、山の上でイエス様が弟子たち、そして周りの群衆たちも聞いてたでしょう。教えを語る、メッセージをする、そういうところが長く続いてきましたけれども、先週のところで、いよいよイエス様山を降りてきたんですよね。でここからはしばらくイエス様が癒しを行う、その出来事が続いていきます。で前回一番最初にやってきた人は重い皮膚病いうことで悩んでいる人、苦しんでいる人だったですね。そして今日のところはじゃあどういうことかっていうと、百人隊長のしもべ、まあ、これは他の福音書でもこのエピソードで出てきます。とても有名な出来事なんですけれども、百人隊長とい まあ、外国人の兵士の隊長のその大事にしていた部下の病気を癒すと、まあ、そういうところになっています。じゃあ早速一緒に見ていきたいと思います。開いている方で結構ですので、8章の5節6節ご一緒に読んで、見ていきたいと思います。ではいきます。せーの。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。はい、このように書いてあります。イエス様はカファルナウムの町に入りました。この町はイエス様にとっては、本拠地の一つと言ったらいいですかね。主にこの町で生活をしながら、あるいはよくとどまりながら、福音を伝えておられました。で、地理的に言うと、南の方に、司会とかですね、そして、都であるエルサレムの町があって、で北の方、イスラエルの土地のこう北の方にガリラヤ湖という湖があります。でこの周辺が、特にこっち側の岸なんですけども、皆さんから見てこっち側の岸にたくさんユダヤの人たち住んでいて、その中でも湖沿いの大きな町の一つがこのカファルナウムという町だったんですね。この町でイエス様は多く過ごしていましたけれども、その町に戻ってきたところである人が近づいてきました。それは百人隊長だったということが書いてあります。この百人隊長っていうのは結構立場の大きい人なんですね。百人の隊長っていったら別にそこまででもないのかなって私たち思うかもしれませんけれども、このカファルナウムの町だったら、一番、その何ていうんですかね、兵士の中で一番偉い人だということは想像できますし、おそらく、ローマの兵隊であるとすれば、別の説もありますけれども、警察のような、役割もひょっとしたら担っていたかもしれない、ですから、ある地方の町の警察署長さんみたいだって思ったら、あ、結構お偉い方なのかなって、そういうふうなことを想像できるかなと思いますね。でも外国人だったですね。それは間違いないと思います。その人が近づいてきてイエス様にお願いしたんです。で実はですね、この出来事は前回の重い皮膚病の人がやってきて癒されるっていうこととちょっと共通点があると思うんですね。まず両方ともイエス様に近づいてきた、イエス様に助けを求めて近寄ってきた、近づいてきたっていうことが書いてあります。もう自らの意思で、ああ助けてほしいなってそう思ってイエス様のところに来た人たちだったということがあります。そしてもう一つとても大きい共通点は、両方ともキーワードとして汚れているということがついていたということなんです。まず先週の重い皮膚病の人は律法の中で、私は汚れたものですって叫びながら歩かなきゃいけないよ、 まあ、それは伝染するからってこともあると思うんですけれども、でもその本当に霊的な意味でもその汚れているっていうことをこう自覚しなければいけない、そういう人たちだったということを話しました。で、かたや今日の百人隊長なんですけれども、この人たちは、まあ、この百人隊長は異邦人なんですね。外国人であるということがあります。で、これもやっぱりユダヤ人の中では神様に従わない民だっていう感じで汚れたものとして扱われていたのが異邦人だったわけです。まあ、こういう意味でちょっと共通点がありますね。まあ、この百人隊長がイエス様のところにやってきた。わざわざこの2つの出来事がこの癒しの出来事のシリーズの中で最初に出てくるっていうことに、言ってみればイエス様のメッセージ、イエス様の私たちへの見方、眼差し、まあ、そういうものがよく現れていると思うんです。それは誰でも私のもとに来なさい、誰でも私のもとに来なさい、どんな人であっても、それが汚れた人であっても、外国人で関係ないと思っている人であったとしても、誰もがみんな私のもとに来なさい、まあ、そういうイエス様の眼差し、神様の眼差しがここによく現れていると思います。もう一つ今読んだ箇所で注目したいことは、この百人隊長の言葉ですね。主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいます。イエス様は言いました。特にこのひどく苦しんでいますという言葉、私はこの箇所を準備にあたって読んで、この言葉が一番、まあ、なんだかこう心に響いたといいますか、心をつかまれる言葉だったんですね。ひどく苦しんでいますって、そう彼は言ったんです。この隊長のしもべ、まあ、部下の人というのはどういう人かって言いますと、まあ、しもべって書いてあります、訳してありますけれども、まあ、元の言葉で言うと子供とか若者っていうふうに訳される言葉なんですね。つまりこの部下の人は若者なんですよ。若者だっていうことです。将来を期待していて、隊長もそしておそらく本人もまだ未来がある若者だった。まあ今日成人式を迎える皆さんたちのように、若者、未来のある、将来のある、これからがある、そういう若者だったということです。でもそのしもべが病気になってしまった。で、この中部という病気は、まあ現在の中部と言われているものと全く同じとは限らないですね。そこら辺はちょっとやっぱり歴史が離れているので分かりづらいところです。で、今で言うとその脳卒中とかの後で麻痺が残ってしまうって、まあ、そういうその中部というふうに言われているものあります。まあ、それと全く同じとは限らないです。でも、まあ、おそらく麻痺とかしびれとか、まあ、そういうものが伴ってしまっている、そういう病気だったんだろうな、まあ、それは想像ができます。想像してみてください。若くて一番動けるこの時代に、しかも彼は兵士なんです。体が動かなければ話にならない、本当に困ってしまう。でもその兵士が将来を嘱望されて、この百人隊長がとっても目をかけていたその兵士が中風になってしまった。どんなにか絶望的で、どんなにか苦しい、まあ、そういう状況であったかというのは想像ができる、まあ、そういうところだと思います。百人隊長の懇願も、懇願しって書いてますね、胸を打ちますね。本当に部下のことを思う人がいてよかったですね。でも何よりも私が心を打たれたのは、それに対してのイエス様の応答ですね。みんなで7節を一緒に読んでみたいと思います。ですか、いきます、せーの。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた、こういうんですね。イエス様はその苦しみの中にあるこの若者のために、私が行って癒してあげよう、そう言われた。これが今日語られているイエス様のメッセージだと思いますね。イエス様は苦しみを知っている方です。このことがどんなにか私たちにとって嬉しいことでしょうか。そして救いを求めてやってくる人を分け隔てなく皆応えてくださる方です。このことが今日この最初のやり取りから本当によく分かりますね。イエス様は本当に苦しみが分かる方、 私たちの病を負う方なんです。イザヤ書のこれ開けなくていいです。イザヤ書の53章のところで、救い主の、ね、予言が出てきて、その中で病を負う方だってそう書いてあるところがあります。で、私は最初そこを見て、どういうことなのかなって思ったんですね。なぜならイエス様は病気になったところが出てこないからです。確かにいろんな、ね、ところを取っていますけれども、そしておそらく病気になったことあるんじゃないかなと想像しますけれども、でもその場面は福音書の中で、新約聖書の中で書かれてはいないんですよね。でも病を負われたって、それ旧約だからって、それだけのことじゃないと思います。そうじゃなくて、やっぱり分かる方なんですよ。その苦しみが、その悩みが、その困ったことが、全部ちゃんとイエス様は分かってくださる方なんですよね。そのことを今日私たちは覚えたいと思います。あなたの苦しみは何ですか？苦しんでいる人は、救いを求めている人は、癒しを求めている人は、誰でも来なさい。このイエス様のメッセージを今日私たちは受け取りたいと思います。私が言ってあげよう、私のもとに来なさい、このメッセージを私たちは受け取りましょう。さあ、それに対してイエス様は来てくれるって言うんですよね。それのことについて今度は一緒に見ていきたいと思います。意外な応答を百人隊長の方はするんですね。じゃあ8節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。8節、せーの。すると百人隊長は答えた、主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。こう書いてあります。彼は意外な返事をします。イエス様はわざわざ、あ、じゃあ行ってあげましょうって言ってくれたんですよね。そしたら、お、やったって、もう私の思いが叶ったぞって普通言いそうなものですけれども、彼の、反応はですね、本当に予想を超えるものだったんですね。いえいえ、私はあなたをお迎えできるようなものじゃないんですと言ってくることをお断りしてしまったんですね。まあ、ここにはひょっとしたら、自分が異邦人だからっていう遠慮とかね、謙遜とかあったかもしれない。でもそれだけじゃない。一番大きな理由は、彼が信仰を持っていたからですね。彼の信仰の言葉が、いえ、それは恐れ多いって、とても迎えることなどできませんという言葉に本当に表れているんです。そして彼はこう言います。ただ一言おっしゃってください。治れと言ってくれればいいんですと、そう言うんですね。ただ一言おっしゃってくれればいいんです。そこには彼のどんな信仰がありますか。百人隊長はイエス様が全知全能の主であるって信じていたんですよ。すごくいいドクターだと思ってたんではありません。そうじゃなくて、本当に主であるって信じてたんです。出なければこれは言わないですよね。誰がそんなことできるでしょうか。治れと言って治すことができる人は他にはないですね。これが主であると、イエス様は主であると、この百人隊長は信じていたからこう言ったんですね。さらに、面白いことを続けますね。9節も一緒に読んでみましょう。9節開いている方どうぞ読んでください。いきます、せーの。私も権威の下にある、元にあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。はい、こう書いてあります。百人隊長は自分が軍人であるので、権威ということを非常に強く分かる人であったということですね。軍隊ですから、指揮官が言ったことには部下は必ず従わなければいけない、そうでないといけない状況にあるわけですしね。そしてそこには権威があるのだ、この百人隊長は自分に大きな権限が与えられているからこそそう分かるんでしょうね。このローマの兵士であるとすれば、皇帝ということがね、一番の権威になるでしょう。その中でその組織をされているのだから、私にはこの百人に対しての権威があるって、そのことを彼はわきまえていたし、またその大きな責任を彼は感じていたことでしょう。では全ての主であるイエス様はどうですか。 すべての主であるイエス様はどうか、それは人から与えられたのではない、神様、主としてのすべての権威を持っているということです。すべてを作られた方はすべてのものに対して権威を持っているということです。だからただ一言言ってくださいって、そう彼は信じたんですね。あなたをお迎えできるようなものじゃないんですっていうのは単なる遠慮とか謙遜ではないですね。神様を恐れる、その恐れをイエス様に対して持っている、そういう本物の信仰から来る言葉だったんだということがよくわかります。さあ、ここで私たちに問いかけられていることは、あなたはイエス様を何者だと信じていますかということだと思います。あなたはイエス様を何者だと信じているでしょうか。まあ、よく友なるイエス様っていうふうに私たち表現しますね。昨日も、ある式があって、そこで慈しみ深いをみんなで歌いましたけれども、慈しみ深い友なるイエスはって、いや本当にイエス様は私たちの友となってくださって、本当に親しくいてくださって嬉しいなって、これ私たちの、ね、信仰の本当の大切なことですよね。で、確かに、まあ、今日のところでも、あ、じゃあ私が言ってあげようって言って、ああすぐ来てくれるんだイエス様、優しいなって、なんて頼りになるんだろうって、そう私たち思いますね。でもですね、大切なことを忘れちゃいけないのは、それはイエス様がそうしてくださる方だからだということなんですね。イエス様がそういう方だからそうしてくださるんだということです。本来のイエス様の姿、それはこの創世記の初めにあるように、すべてを作られた主ですよ。それはもう本当に圧倒的に大きな存在、もう他の何も全く比類どころか比べることもできないような、そういう主である方、その方が私たちに友となってくださる、まあ、この順番というかね、このある本来ある姿をね、私たちは忘れてはいけないと思います。だから百人隊長が言ったように、私たちも信じることができるんですね。ただ一言くださればって、こう彼は言ったんですね。私たちの信仰はどうでしょうか。イエス様を何者だと信じているでしょうか。本当に主であると信じているでしょうか。本当に権威のある方だと信じているでしょうか。ぜひこのことを今日第二に問われていることとして受け止め、また思い巡らして応答したいと思います。さあ最後です。13節をご一緒に読んで、味わい終わりたいと思います。では13節開いている方、一緒に読んでみてください。いきます、せーの。そして百人隊長に言われた、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。はい、感動的な、フィナーレが待っていますね。イエス様は百人隊長に言う、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。そしてその部下は癒された、本当に回復をしたんですね。さあ、ここにはもう本当にシンプルな大切なメッセージ、一つの事実が書かれてありますね。イエス様を本当に主だって信じて助けを求めるならば、信じた通りにイエス様は主として答えてくださるということです。私たちがこの方を主だと信じて願うならば、主として答えてくださるということです。このことを最後に本当に心に留めたいと思うんです。あなたはどんな一言を求めていますか。これが最後に私たちに問いかけられていることだと思いますね。あなたはどんな一言を求めていますか。イエス様にどんな一言を求めているのでしょうか。ぜひ思い巡らしたいと思うんです。ちょっと最後に余談になってしまいますけれども、私先週ですね、書き初めをしたんですよ。で、うちの娘が宿題で出てるからやってたんですけど、まあ、じゃあ私たちもやろうかって言って、うちの奥さんが、細長い半紙を買ってきて、で筆ペン筆は大変だから筆ペンをですね用意してくれたんで、じゃあやろうっつって、でみんなでやったんですけれども、私も今年のね、まあ、思いというか今年何かこう感じていて、こういうことを心に留めて過ごしたいなということを、まあ、書いたんですけれども、まあ、そのうちの一つは、聖霊の現れということを書きました。字は別に上手じゃないですけれどもそのことをちょっと思いを込めてですね書いたんです。聖霊の現れって書きました。それは私の願いとしては、本当に主が生きておられるって、主が本当に私たちのうちに 生きて、現れてくださる、まあ働いてくださるということですね。そのことを、まあ、私も、まあ、本当に体験していますけれども、みんなが、ね、体験するそういう年になってほしいなって、そういう願いを込めて、それを、まあ、期待というかね、もうほとんど確信めいと思ってるんですけれども、まあ、そのことを、書きました。まあ、教会の中で特にそうですし、また同時に、まあ、本当に世界中で主が生きておられるって、まあ、そういう経験をしていきたいなって、そういうふうに願っているんですね。私たちはイエス様を信じています。そして主を信じています。まあ、でも、まあ、どこかそれが本当にこう信仰というものが外にあるように感じてしまうかもしれないけれども、そういうことがあるかもしれないけれども、でも私たちが信じていることってそうじゃないんですよね。本当に生きておられる、今生きておられる主がおられる、そして私たちに関わってくださる、私たちに関わって私たちを本当に良いものに変えてくださる、全てのことに導きを与えてくださる、そう信じてるんですよね。そしてそのことをぜひ期待したいと思いますね。本当にそれが本当にそうなるんだっていうことを、リアルに本当に現実に体験していくって、そういうことを私たちはこの1年間体験していく、そのことをぜひ願っていきたいと、私は思っています。今このコロナの状況の中で本当に多くの人が求めていることは早く収まれって、もうそのことに尽きるんじゃないかなと思いますね。私もそう思っています。まあ、そのことぜひ、祈りたいと思いますね。しかもその時私たちはどうやって祈るでしょうかって、主よ、全知全能の主よ、あなたはできますって、そのことを本当に心から信じて祈っていきたいと思います。でそれだけじゃないかもしれない、皆さん一人一人の中に課題があるかもしれないし、もっとこういう神様の働きを見たいって、もっと素晴らしい神様の御業を見たいって願うものもあるかもしれない。それを本当に信じて願い求めたいと思うんですね。そしてそれを受け取っていきたいと思います。あなたが信じた通りになるように、私たちがひょっとしたらそうかもって思って祈るよりも、本当に信じて祈るということがまずスタートとして大事だと思います。そのことを祈っていきましょう。また今年は本当にそういうこの状況の中でね、例えばその成人式ができなかったりとか、もう本当にもう周り中ねほとんどのところが中止になったりとか、若い人たちも本当にこうこの時期なのにそれできないっていうことたくさんあるし、ね、今週ですかもう入試も始まるのに、なんじゃこれってすごい大変な中にあって、まあ、本当に大変だなって思いますよね。でもその中でイエス様はおられる、そして誰でも私のもとに来なさいって、私が言ってあげようって言っておられるっていうこともぜひ受け取っていきたいと思うんですね。神様がイエス様が私たちを見ておられる、本当に私たちを助けようとしておられるっていうことをぜひ受け取っていきましょう。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ思い巡らしたこと、感じたこと、受け取ったこと、どんなことでも他にも何でも結構ですので、それぞれ今本当に神様に打ち明けたいことを祈っていっていただきたいと思います。そして最後に私祈り引き取りたいと思いますので、何でも自由にお祈りください。しばらく祈りましょう。